ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線管によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なギフトをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。ではね、今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ジュリエットシアラー3ケベックブラボーパパ神戸の玉です。
はい、ジュリエットロミオ7オスカービクターチャーリー工作親父です。
はい、今日たくさんですね。はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、ではね、今日はねこの5人でね、はいはい、盛り上がっていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、よろしくお願いします。
はい、ではね、まず最初、はい、まあ、ニュースに近いですね、あのそうですね、デイトンのハンベンション、
そうですね、始まってますね。
参りましたよね。で、直前までいろいろとなんか新しいアナウンスがないなと思ったらね、レアス無線さんから FTM100 が出たということでね。これは FTM400 の、まあ、あのミニチュア版じゃないけど、
廉価版っていうのかな、ちょっとね、機能落としたような感じですよね。
でもね、2m430 とね、デュアルで、から C4FM から FM の搭載で、プラス APRS も当然入ってますと。
そう
で、ワイドバンドのいろんな受信もできるということでね、
機能は一通り全部入ってるんです
よね。いいですよね、これね。ちょっとこれからが、ね、楽しみですね。いろいろと、ね、これから情報が、ね、入ってくると思いますので、ね、
はいはい、
それからS3 が日本ですけどもね、今度アメリカで、ね、エレクラフト社から、ね、はいはい、K3 の後継になるんですかね、 K3S というのが、ね、出たということでね、はい、漢字はK3 という、ね、エレクラフトの、今までの、ね、シリーズの漢字で、ね、K3S という S がついたんですけどもね、はいはい、これ結構ね、見ると
見た目はちょっとケンウッドみたいな形で、ね、
そんな感じですよね。
ちょっとおしゃれな感じですよね。
で、まあ、160m から 6m までね、はい、まあ、SSB、CW、PSK、リキ、これ何でもいけると、はい、それからUSB で、ね、リグをコントロールできるということとかね、はいはい、でオーディオのインターフェースも、ね、ちゃんとついてます
よ。
それからね、PSK、CW、リティの、ね、エンコード、デコードがね、入ってるという
ね。
これがいいですね。
そう、
これ便利ですよ。
そう、デコードというのはね、結構ね、いろんな、ね、出てるエンコードまで全部できるというのが、いいですよね。それから、これ、100ワットと10ワットね、まあ、2つ、2種類あるみたいなんですけどもね。はい、で、あと、リグのリモコンが外からできるんですけれども、はい、単にパソコンからリモートするんじゃなくて、はい、リモコン用 の K3/0mini ですか、
はい、
その全く同じ
そうパネルなんですよね、
パネルですね、そのままですね、
そのままのパネルが売っていて、リモートコントロール用にですね。
そうなんですよ。だから、つながった先が違う、まあ、遠くになるというだけでね、
そうそうそう、
操作性が全く一緒
で、いいですね、これね、
素晴らしい発想ですよね。
素晴らしいですね。
日本にはない発想ですよね。
そうですね。
あ、それこれね、K3 なんですけどね、私去年実は海外の方に行った時に車庫の方にあったんで使わせてもらったんですけどね、むちゃくちゃ使いやすいんですよね、これ。
キーのそうコンパクトですしね、配置もいいんですけどね。
そうで、キーがね、まあ、1つのキーに2つ3つ割り当てたりするんでね、どうしても使いにくいかなという、ね、気がするんですけれども、まあ、普段使うやつはね、もうちゃんともうそのまま持せばちゃんといっちゃうしね、なかなか使い心地よかったですよ。まあ、S ということで、ね、そこら全部ね検証してると思うんですけどね。
そうですね、
はい、それからあと K3LR ですか、この、コンテスト、は
い、コンテストユニバーシティっていうのがあるんですけど、この中でコンテストについて講演やね、いろんなコンディションの話とか、運用のテクニックとか、いろんな講演があるんですけど、そこでね、バンド演奏があるんですけど、ARRL の職員とか、アマチュア無線の機器を扱っているオーナーさんとか出てくるんですが、バンドの名前がいいんですよね、スプリアスエミッションバンド。
結構うるさいんですね。
いや、きっとね、でも演奏は本格的だと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、アメリカンジョークですね、これ。
アメリカンジョークですよね、でも。ね、こういうのは
こういうのはやっぱりアメリカ的ですよね。
いいですよね、
お祭りですからね、そういろいろありますよね。
日本のハムフェアでもね、今ね、ハムのラジオで一生懸命 やってますけどね、コンサートじゃないですけど、ミニライブをね、そういうのを東京ハムフェアでもね、できるといいですよね。
うん、そうですね。そうですね、ファンデーションって、そのこういう講演会がですね、時間単位で2日間にわたってですね、うん、びっしり詰まって、うん、公開されてるんですね。うん、
はいはい、
いっぱいの人が集まるんで、まあ、新しい先端技術も含めて、いろいろ聞けるんでね、
そうですね、
楽しいですよ。会場見て歩くのもいいですし、うん、こういう講演をやって聞くのもいいかなって、うん、私一回この APRS の講演を聞きましたけど、はい、なかなか勉強になりますね。
そうですね。
あと宇宙飛行士も講演してますよね。
あ、今年 やりましたね、
はいはい、そうですね、今年のデイトンで講演やってたみたいですね、
はい、あの写真も出てましたね。
あ、出てましたね、
はい、
いいですね、宇宙飛行士の、もういるんですもんね、アメリカには、ね、
もう何もいらっしゃいますからね。
そうですよね、ね、アマチュア無線の免許一応持ってらっしゃいますからね。
そうですよね、
すごいな、
まあ、しかし喋り出すと切れないですね。まあ、もうちょっとね、時間経ったらもっといろんな情報出てくると思うんで、
はい、
ね、またちょっと特集しましょうか。
そうですよね、うん、ちょっとデイトン特集でね、行った方もいらっしゃいます
ね。そうですね、うん、デイトンもありますし、6月のドイツもありますんで、
そうですね、
この辺を含めてなんか特集、
う
ん、
そう、今年はドイツの都市でもあるわけですね。
そうですね、
うん、ドイツ行かれる方いるんですか。
そういう方もいらっしゃるので、はい、
わかりました。
話を聞きましょう、
はい、話聞きましょう、
はい
はいはいはい、ということでね、ちょっとね前置きが長くなっちゃいましたけどね、まあ、この後はねまた別の機会にね喋るということで、
はいはい、
今日はね話は全然変わりましてね、ラズベリーパイを食べようということでね、
はいはいはい、
美味しい話が、
美味しそうですね、
甘、はい、そうですね、
はい、
無線と関係あるのかな。
はい、ですね、はい、それではね今日もね、最後までお楽しみください。
Hams Radio.
はい、さして、ラズベリーパイを食べようということでね、はい、美味しそうなんですけれどもね、うん、はい、これかじったらえらいことになるんです、実はね。うん、ちょっとアマチュア無線とね、
はいはい、
ね、ラズベリーパイとって、ね、関係なさそうなんですけど
ね、
はいはい、ね、実はね今日はね、はい、お話ししようとしているのはラズベリーパイというのはね食べられるパイではなくってね、イギリスなんですけどもね、英国で教育に開発されたね、非常に安いねワンボードコンピューターなんですよ。
あ、うん、そうですね、今なんかあちこちで見ますね、は
い、そうなんですよ、
雑誌とかね、
そうなん、そうそうそう、価格が、ね、安いというのは一、ね、つの大きな売りでね、はい、まあ、ドルにしますとね、一番初期のやつが25ドルから30ドルぐらいですね、はい、今の一番新しいやつでも35ドル、はい、35ドルなんでね、はあ、だから、まあ、まあ4000とか、
ね、5000とか4000ですよ、ね、
そういうところなんでね、はい、で、まあ、そういう感じのね、いわゆるワンボードコンピューターということでね、はい、出てるんでね、で、まあ、いろんな方ね、いろんな雑誌とかにもね、ラズベリーパイのね紹介とかね、はい、出てると
、そうですよね、最近あちこち出てます ね、
そうですね、で、このラズベリーパイ の、 発売からですね、
はい、
結構なんつうのかな、用途が、ね、広がってきましたね、
そうですね、うん、いろんなね、で、似たようなワンボードパソコンも
そうそうそうそう、
あちこち出てきましたよね、最近ね、
このね、はい、ラズベリーパイの、ね、一番最初のなんというか、スタートというのは1981年ぐらいから、あ、まあ、それからずっと動きがいろいろとありましたね。
あ、そのぐらいからあるんですね、
うん、で、まあ、それからだんだんといろいろと変遷して今のラズベリーパイになったという感じらしいですよね、
は
い、で CPU はねこれね、いわゆるブロードコムという会社のね、CPU プラスグラフィカルプロセスユニット、
はい、
DSP とか、ね、SDRAM とか、ね、USB 全部ワンチップになった非常に高性能なね、う
ん、全部入ってるんですね、必要なものがね、
そうなんですよ、だから今のねパソコンみたいで CPU と、いわゆるグラフィックとかが分かれてるんじゃなくて、はい、ワンチップの中に基本的にはもう、まあ、ほとんど全ての機能が入ってるという感じですね。中はね、ARM というね、ARM 社というね、
はい、
まあ、聞いた方、ご存知の方は、ね、ご存知と思うんですけどね、そういう、CPU のコアがメインに入ってましてね、それを中心に、はい、集め、形成された、
はい、
まあ、CPU というのかな、はい、うん、プロセッサーですよね、
はい、
うん、はい、まあ、まあ、そういうのが、まあ、ラズベリーパイという名前で、はい、発売されたということですね、うんうん、
これちっちゃいんですよね。
そうそうそうそう、85mm×56mm ぐらいかな、
うん、ということはクレジットカードと同じぐらいだったと思うんですけど ね、 確かね、比べてみたら、ね、比べてみるとね、そうなん同じでしたよね、うん、
ちっちゃい、まさにハンドヘルド。
そうですよ、
ですね、
持って歩けますね、
持って歩けますね。
そうそうそう、だからいわゆるマザーボードがね、はい、クレジットカードサイズになったということ
で、ね、そうですよね、うん、パソコンのマザーボードちっちゃくしたやつですよね。
そうそうそう、そんな感じですよね、うんうん、で基本的にはね、まあ、USB を使いましてね、はい、キーボードとかマウス、まあ、これはまあ普通よくパソコンにつながってますけどもね、はい、からあのディスプレイは、ね、HDMI というね、はいはい、まあ、今パソコンにはねほとんど新しいパソコンではね大体もう装備されてますけどもね、テレビとねケーブルポンでね、はい、ピッとつなげますんで、
ね、そうですよね、はい、最近 のビデオとの接続も HDMI ですよね。そうなんですよ、うん、
だから今 の地デジのテレビの、ね、はい、HDMI の端子ありましたら、ね、そこにつながるんですよね、
ズボッとさせばいいという、う
ん、だからディスプレイもね、まあ、ちょっと家族葬儀にならない程度に家のテレビが使えるということでね、はい、だから昔みたいにね、パソコン専用の、はい、ディスプレイが必要ということもないと、
ないと、
うん、はい、まあ、最終的には専用になっちゃいますけどもね、あ、まあ、うん、漫画を、ね、子供さんに見せてあげれなくなっちゃうみたいなことになります、
ね、そういうことになります、
はいはい、ということですね。だから外部メモリー、
はい、
これね、ハードディスクとかが、ね、パソコンにはついてますけどね、はい、これ SD カードを使って、
そうですね、ちっちゃくていいですよね、
そうですね、そんな感じですよね。で初期のモデルからね、はい、音声の出力もあるんですよね。
あ、
うん、で最近は入出力両方あるとか、
ね、はいはいはい、うん、
ということはよく考えるとパソコンそのものですよね。
そのものですよね、
そういう感じですよね。
だからパソコンと同じことができるちっちゃいワンボードのコンピューターということなんですよね、こう、そんな感じですよね、大きいものと、ね、同じのね、
うんうん、そうなんですよ、で今ね、ラズベリーパイ、はい、まあ、先ほどね、紹介、ね、していただいたように、ね、ラズベリーパイの、はい、まあ、第一世代というのが出て、はい、でその後ラズベリーパイの2というのが今、最新モデルなんです
ね。最新モデルでね。
で、まあ、ラズベリーパイの1でもね、はい、A とか A プラス、B、B プラス、だんだん進化してるんです
よ。あ、進化してね。うん、はいはい、
まあ、そういうふうなことですよね。だから小さいんでね、はい、これ、考えてみれば、はい、普通の、ね、パソコン見たら、1台でね、いろんなことを仕事させてますけど、
そうそうそう。うん、いろいろね、ソフト入れて必要な時立ち上げてとか言ってますけどね、うんうんうん、
まあ一つのボードで一つの機能を持たせて、
ね、そういう使い方できますよね、うん、安いからもうこれ専用、うん、これ専用にできちゃいますよね、
う
ん、
でまあそういうので単機能だけに使うとね、はい、いろんな割り込みとか入ってきへんから、はい、まあ、結果的には早いかもしれないですね、 PC よりも早い
かもしれない、ああそうかもしれないですね、うん、いっぱいいろんな仕事をさせると、うん、こう並列で走るとね、
そうですよね、
遅くなりますけどね、
うんうん、ね、まあ、安くて結構いいと、これね OS がねいわゆる Windows じゃないんですよね、はい、実は
そうなんですね、うん、
これ何使ってたんでしたっけね、
Linux じゃないですかね、
Linux のやつですかね、
Linux、もあるし、その専用 の、うん、ラズベリーパイ用ラズビアンってありますよね、
あ、ラズビアンってもともとでもそれも Linux をちょっと
Linux の改良版というか、
そうです、そうです、
はい、コンパクト版になってますけど、
IO とかの合わせたものですね、
そうですね、
はいはい、だからまあ、リラックスと聞くとね、ちょっとね、敷居が私高いんですけど、ね、これどうなんですかね
今、うん、なんて言うんでしょう、基本機能のところはですね、うん、その今その SD カードがハードディスクって言ってましたけど、はいはいはい、あれにこう書き込むソフトがあって、うんうん、そのソフト自体ももうすでに流通してるんですけど、はい、それをこう書き込んで立ち上げると、うん、本当の初期のやつは簡単に立ち上がります、
うん、
だから Windows のパソコンと同じような状態で画面が出てきて、うん、簡単に立ち上がりますので、
うん、リラックスというとね、元というとユニックスでしょ、
そうです、
ユニックスというとね、なんというかね
そうですよね、
パソコンというよりはワークステーションという、
そうそうそう、小文字を全部こうコマンドを打ちながら、
うん、そうなんですよね、
やる、なんて言うんでしょう、うん、CGI ってやつですね、
そうそうそう、
うん、なんですけど、うん、今はもう、もう今グラフィカルインターフェースの Windows と同じような状態で、うん、この Linux も立ち上がりますので、
なるほどね、
ラズベリーパイもね同じように立ち上がります、
うんうん、
はい、
そうかそうか、
そこからちょっとこうソフトをね入れたりするのが大変なんですけど、うん、一番最初の状態はね割と簡単に使えるので ね、
うん、
もしね皆さん手元にあったらねちょっとやってみるといいんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど、
はい、
あとラズベリーパイって言うと、はい、なんか無線用のなんていうかいろんなプログラムとかも、はい、結構皆さんいろんな方が作られて
る、そうなんですよね、アマチュア無線化ですから、うん、やっぱり実験するの皆さん大好きで、うん、プログラムとかあと周辺機器なんかでもアマチュア無線で使えるものがたくさん出てまして、うんうん、 でなんて言うんでしょうね、こう端子拡張端子もね、うん、こう簡単にこう拡張できるようになってるんですよね、ラズベリーパイ自体がね、
はいはい、ああなるほど、あそういう意味であの、まあ、最初にありましたけど、ね、はい、教育用というのがあるんで、やはりそういう、
そうそうそう、実験がしやすいように設計されてるので、だからいろんなあのアダプターなんかも簡単につながりますよっていう状態ですね。はい、
あの私も、ね、今ねパソコンでね、あのいわゆるウィキですね、ウィキで、はい、あのラズベリーパイと、はい、売って書く、あの見ますとね、いろんな情報ありましてね、先ほど言ってたいろんなモデルも出てますんでね、あの、まあ、皆さんちょっとご興味ありましたらね、あのラズベリーパイでね、あのウィキでね検索するとか、ね、はい、出てきますんでね、ぜひ見ていただいたらどうかなと思いますね、
はい、
うん、あの最新のラズベリーパイ2ですね、はい、これ実はなんかマイクロソフトが Windows 10をサポートするという噂が聞いてるんですけど、
ね、どうもねアナウンスしたようですよ。
アナウンスしましたね。
なるほどね、
はい、
ということは、うん、普通に使ってるパソコンとほぼ同じ使い方ができるということですよね。
ただね、ちょっとどこまでサポートするかが明言されてなくて、うん、ひょっとしたらエンベッド用とかですね、うん、あの短機能用の部分をサポートするのかなと、う
ん、あの Windows でも、ね、いろいろありますよね。私もあの昔よく知らなかったんですけど、はい、最近分かったんですけど、ね、あのいろんなところに Windows でサポートされてて、はい、で例えば POS のシステムの中とか実は Windows やったとかね、
そう
です、そうです、だからそういうやつですね、結局。
そうですね、
そちらの方をまずサポートして、うん、その機能を分散された単一機能のものをまずサポートしていくようなニュアンスでしたね、う
ん、なるほどね、
うん、まあ、どっちにしても Windows ですからね、
うん、
我々の身近な OS にを、ね、を使うってことができる、
見慣れた格好で操作できるということには違いなさそうですね、う
ん
う
ん、じゃあそれ楽しみですね。
そうですね、はい、まあ、あのこういう、ね、あのクレストカードの、ね、サイズのパソコンでいろんな、ね、実験されてますので、ね、はい、ちょっとこの中身について、ね、あの後半の方でお話ししていきたいなと思うので、ね、
はい、
はい、ありがとうございます、
JF6LZE 八尋です。携帯トラッカー使って、APRS 遊んでます。ハムのラジオ、
はい、ね、後半に入りましてね、
はい、
ラズベリーパイが使われている場面を、ね、いくつか見てみたいなと思います。あの、まあ、ご存知の方はね、もう実際にね、いろんなプログラムとか、ね、お作りになっている方もいらっしゃると思いますので、ね、
実験されている方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、はいはい、
あの、またそういう方もね、またあの、いろんなこと教えてください。
そうです、こんな実験してますとかね、
うん、そうなんですよ、
はい、教えてください、
はいはい、そんな中でね、まずあの、まあ、アマチュア無線ということでね、はい、あのそこを中心に、ね、考えてみたいと思うんですけどね、はい、ね、はい、まずあの送信機
そうなんです
よやっぱりあのアマチュア無線とね、やっぱり電波を出すという、
電波を出すですね、
うん、でなんかね、あの聞くと FM の送信機まで作ってるという話なんですけど、はい、
普通ね変調機があってね、うん、なんかアンプがあってっていうことなんですけど、うん、あの出力は小さいですが、このラズベリーパイ単体で、
うん、
FM ワイヤレスマイクのような動作をさせてしまってるんですよ、はいはい、で私も実験をしてないんですけど、はい、パイ FM とかいうので検索していただくと出てくると思うんですけど、はい、うん、80MHz ぐらいで、はい、あの普通のワイヤレスマイクと同様のことができると。
これはあのラズベリーパイそのものから80メガの電波が出るんですか。
そうみたいです、う
ん、あのどこのアンテナ端子なんです
か。さっき の, あの実験用の端子って言ってましたよね、
はい、
実験用の端子に短いアンテナ線をつけると、うん、そこから電波が出るんですって。
ああ、だからあれですか、あの、いわゆる送信機というなんというか、
はい、
まあ、あの集団のトランジスタとか、要は集団 の,、あの弾とか言いますけど、そういうんじゃなくて、
そういうんじゃなくて、
なんか CPU の出力を
そう、まあ、80メガで振動させて。
なるほどね、
はい、
あ、だから音声端子からあの音が出るのと一緒で、それが周波数高くなったと。
そういう感じですよね。で音声に合わせて周波数を少し微妙に変えてやると FM になるということでね。
なるほどね、
はい、
すごいですね
そういうプログラムを作ってる人がいて
なるほど、ね、
実験もありますので、ちょっとこれはねググっていただくと出てきます。
そうですね、
はい、
それから2番目にね、はい、あのボイスオブ IP、ボイップですね、
はいはい、
あのまあ、この番組ではよく取り上げてるんですけどね、例えばエコーリンクとかね、
はい、
ワイヤースとかいろんなあるんですけど、なんかエコーリンク、
エコーリンク、
ね、やってる
みたいな。そうですね、私もね、これは実験してみました。
あ、そうなんですか。
で一応サウンドカードの設定が、うん、まあ、ちょっとうまくいかなくて、最後ね、ちょっと爪がうまくてうまくいかなかったんですけども、
はいはいはい、
一応動くようになりますね。
はい、なるほど、
ね、で、IRLP っていうのはもともとあって、はい、これはもともと Linux 用のソフトが走っているので、
うんうん、インターネットラジオリンキングプロジェクトというIRLP ですね。
そうですね、
もともとこれらの Linux からスタートした。
そうです、これは Linux スタートなので、うん、これをそのままそのラズベリーパイ上で走らせればいいので、
なるほどなるほど、
これも使えますね、 VIP でね。
から3番目、まあ、VIP とくればね、
はい、
次 APRS とくるんですけどね、これもあの そのままできるんですか。
APRS ですね、はい、あの TNC がラズベリーパイに直接つながる、
うん、あ、なるほどね、
TNC ですね、あの、はいはいはい、APRS のアダプターというか、うん、パケット通信のアダプターなんですけど、うん、それが、あのラズベリーパイの拡張端子にこう直接刺さるやつが、うん、アメリカではもう市販されてまして、うん、それをつないであげるともう一塊の APRS のノードになるんですよね、はいはいはい、で Linux 上では XArstea っていうソフトがあって、うん、それを走らせると APRS が使えますので、うん、
これはもともと Linux にある
んですね。そうです、そうです、うん、ですからそれで APRS も使えるということですね。はい、
すごいな何でもできます
ね何でもできますねこれね、
う
ん、
でまあ VoIP APRS とくると、はい、まあ、デジタルということでね、あのいわゆるリディとか PSK とか、ね、はいはいはい、こんなはもう簡単にできるんですよね
実はね FL デジっていう、うん、FLDIGI っていうソフトがあるんですね、はい、でこれは Linux とか Windows とかいろんなプラットフォームで走るんですけど、
う
ん、
ありますよねこれね、
はいはい、これの Linux 用が走ります、
うんうん、あ、だからリディとか PSK とかをレコードしながら、まあ、ロゴまで全部やってくるやつですね。
そうです、そうです、ロギングソフトなんですけ ど、うん、ですからこれもサウンドアダプターみたいなのつけて、うん、無線機とつなぐと使えちゃいます。
そうかそうか、はい、あのウィスパーですね、 WSPR、はい、これもできるという、
これもソフトがあって、うん、どうもね送信機にしてるようなんですよ。
あ、
さっきありましたよね、 FM の送信機になるって、はいはいはい、これも送信機になっちゃってるみたいで、
そうか、
うん、これのちょっと実験は、うん、あの私もしてないので、うん、何とも言えないんですけど、
いいですねこれ、あの、私もね普通の無線機で10メガでね、あの、ウィスパーちょっとやったことあるんですけど、ね、はいはい、まあ、そういう時にもうこれ1台でもう常時走らせられるわけですよね。
そういうことですね、
あれウィスパーって ね、 ううでね結構ね24時間動かしておくと面白いね。
あ、そうなんですよね、うん、とんでもないとこまで飛んでいくみたいですよね。
そうなんですよ、とんでもないですからね、うん、でまあ、そこまで来ると今度はテレビということになっちゃうんですけど、はい、
そうそうそう、 SSTV です、
SSTV ですね、
はい、うん、でまあ、あの、うん、早い方のテレビはね、うん、ちょっと処理能力もあるんですけど、うん、この SSTV もどうも先ほどと無線機になっちゃうから直接その電波が出せるみたい で、はい、でしかも最近はあのこのラズベリーパイ用のカメラが売ってるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
ありますよね、直接つながる、ね、市販されてるやつ、うんうんうん、あれをつなげて SSTV で送信しちゃおうと。
うん、
これもね、あのちょっと私も実験してないので何とも言えないですけど、うん、あのもう一つ の Linux 用の QSSTV っていうソフトがあるんですね、はい、これは Linux 上で走るんですけど、うん、これも実験はしたんですね、ちゃんと走りました、はい、GUI でねちゃんとこう画面が出てきて、うん、やっぱりスピードは遅いですけど、うん、一応使えますね、うん、はい、
いや、ここまでデジタルからテレビまでできたら、もう当選区の時は音声ですね、は
い、音声ですね
まあ音声だったら使用数低いで、ね、できるかなと思うんですけど、多分 SSB とかは結構大変ですからね、普通
大変ですよ ね、 ね、あの編集するのがね、
そうなんですよね、うん、
だこれもねどうもね PLL を、うん、PLL を使って、うん、なんかできてるようなんです。
へ、
だからちょっとこれもね、うん、いまいち現物を見たわけではないので、うん、何とも言えないんですけど、うんうん、パイ PLL っていうソフトかな、うん、ハードかな、ちょっとあるって、それを叩いて SSB も送信機作っちゃってるそうですね。
なるほど、
はい、
ということはもうデジタルから音声ときたら今度は本当のデジタルですね、デジタル DV ですね、は
い、DV ですね、
ディスターとかそういうふうな、
はい、できるんですね、それもあるらしいです
あるんですか
これはできますよね。
DBAP ってあの、はい、D スターのアダプターがあって、うんうん、ではい、これは、まあ、D スターの、まあ、無線機の本当のデジタル、はいはい、デジタル処理部分をこう中に仕込んだやつなんですけど、うん、それとインターネットのインターフェースですね、
はい、
でインターネットのインターフェース部分をラズベリーパイでやらせるという、
なるほど
が出てるようです。
で DBAP ってこれ送信部分は送信機もついてるんで、
そうですね、トランシーバーになってますからね、
はい、で D スターのそのというかノードになれるんですね、それだけで。
そうなんですよ、でそれをホットスポットと呼んでますけどね、なんて言うんでしょう、 Wi-Fi みたいな感じでね、D スターのホットスポットっていうのはそれが構築できちゃうんです。
はい、なるほど、
なるほど、すごいですね。
この無線に関したらもう本当、はい、
何でも、まあまあ、何でもできちゃう、
ね、何でもできることですね、うんうん、あ、それとあの、はい、なんか聞いてインターネットラジオもできる、ね、ということで、なんかここら辺の工作衛さんがなんか結構やってるという話聞くんですけど、いかがですか。
あ、そうですね、うん、あの M プレイヤーっていうソフトがありましてね、はい、
うん、
まあ、これを使うと、うん、あの FB にインターネットラジオ聞こえます、
うん、あ、そうなんですか。
でコミュニティ FM、うん、それからラジコですね、
はいはい、
それから NHK も聞けますね。
あ、
全部聞けるんですね、
はい、ただちょっと難しいのがあのアドレスのとこですね、これがまあちょっといろいろ調べないといけない。
あ、そういうことですね、うん、まあ、それでも聞けるということでね、うん、ちっちゃいパソコン、
はい
はい、
でもう FM パルーンはこれでずっと流してます
なるほど
そうなんだ、
必需品です、
はい、
そういう意味であれですね、今の、まあ、ラジオ関係、無線関係でもいろんなモードとか、例えばウェスパーなんか独立して私もやりたい、はい、口なんでね、そういうので一つ一つ の, なんかあの機能を分散させてできるというのは非常に面白そうですね。
1枚5000円ぐらいですから、うん、たくさん買っていただいて、うん、それぞれ専用にこう並べていただいて、
そうですね、
うん、使うと面白いかもしれないですね。
なんかあの、うん、それぞれの機能のやつをつないで、うん、まあなあのね、IP かなんかでつないで、なんか それのそれぞれの画面を一つのパソコンとかそんなんで全部コントロールできたら面白そうですね。
面白そうですね。Linux、うん、が走れば全部こう、う
ん、できると思うんですよ
ね。できますよね、うん、リモートログインできますから。
そうですよね、
はい、
う
ん、
そうかそうか、楽しいですね。
楽しいですねこれね、
うん、いや私も実は、
ね、省エネにもなりますよね。
そうですね、
熱が出ないんで、
うん、
やっぱり熱あんまり出ないんですか。
少ないですよ。
あ、はい、うん、なるほど、やっぱり分散処理ですね。
分散処理
ですね。そうですね、つけっぱなしにしても気にならないって、
うん、なるほどね。
いいですね。あ
の電気代のお財布も優しいと。
そうですね。
なるほど、はい、そのものも安いと。
エコな、
エコな環境ですね。
なるほど、
なるほど、なるほど。なんであの家庭のテレビで見れると。
いいですね。
ですね。あとこれケースがないんでしたっけ？
ケースはね、ついてはこないんですけど、うん、市販品がたくさんありまして、うん、いろんな形のケースがあります、うん。だから皆さんお好みのケースをね、選んでいただければと思いますね、うん、これね。
なるほど、なるほど。
はい、
アクリル使った綺麗なあのおしゃれなケースも結構
あり
ますもんね、
はい、ありますね。
そうなんですか、
はい、透明のやつとかね、
ラズベリーパイ あのロゴマークがこう、うん、刻印されたようなね、
はい、
そんなもありますよ。
うん、はい、なるほど、
色もカラフルでいろいろあるしね。
いろいろあります
ね、
なんか楽しいですね、そういうのもね。
楽しいですね、う
ん、なんか無骨な感じだけじゃなくて、うん、あのいろんなケースに入れて、はい、ね、あの携帯電話のいろんなケースを変えるように。
そうです、
楽しい。今あの 3D プリンターで、うん、あのケース作ってる人もいるんじゃないですかね。
あ、そうなんですか、
はい、なんかあのネットオークションとかで見てたら、うん、たまにあの売られてる時ありますけどね、
うん、なるほど ね、
いいね、
まあ、そういう意味であれですね、はい、この、まあ、ちっちゃい、まあ、あのパソコンの小型版といいますか、はい、一つの箱の中にいろんな、ね、ものが入っているということは、で、あと周りの IO とかもほとんど、ね、今までのものが使えるとかね、うん、で、あの最近で、ね、結構の雑誌でも、ね、こういうラズベリーパイの特集とかありますよね。
取り上げてきてますし、うん、連載なんかもありますし、うん、そうですね、専用の本も出てますので ね、 そうですね、単行本みたいなね、うん、はい、
だからあれですね、あとプログラムの仕方をなんとか勉強すれば、
そうですね、自分自身でプログラムができればね、
面白い
かもしれないですけど、
すね、
うん、まあ、プログラムまでいかなくても人のやったやつをこう、
そうですよね、
追実験するというような形でね、うん、それだけでも結構楽しいかなと思いますね。
はい、ね、ちょっとここでね、いろんな話してましたが、ちょっと語り尽くせないんで、またなんか、はい、あの一つ一つもまた掘り下げて話
したいですね。そうですね、一つずつやっていきたいですね。
うん、で、はい、ね、リスナーの方々でもね、ラズベリーパイ使ってこんなことしたよというのね、ありましたらね、ぜひ、ね、はい、お便りとか、ね、お寄せいただきたいと思いますし、
はい、
まあ、できたらご出演もしていただきたいな、ね、なんてこと思ってますね。
ぜひね、よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いいたします。よ
ー、ハムのラジオ、お便りのコーナー、
はい、ということで、お便りのコーナーということで、はい、今日も、ね、たくさんのお便りいただきましてね、その中から、お伝えしたいと思います。はい、まず最初のお便りです。J1RMI 吉崎さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
早起きでベランダ菜園ということでね、はい、いただきました。日も長くなり、朝日の出とともに小鳥のさえずりで目が覚める今日この頃です。
はい、
年寄りは早起きということでおっとおっと、
はい、
夏野菜の、苗を植え、はい、今年も我が家のベランダ菜園が始まりました。この時期の家庭サービスでベランダに設置しているアンテナと共存していますということでね、はい、きゅうり、ミニトマト、オクラはこれからの時期買うことなく家内にも喜ばれていますということで、ね、
新鮮無農薬ですからね。
そうなんですよ、
はい、
朝は水やりが日課ですということでね、
はい、
はい、上路から流れる水を見て、まさにウォーターフォールというところで発病されたみたいで、
病気になってますよ。
病気になってますね、はい、水やりを早々に済ませ、シャックに書き込み、 JT65 に QRV します
はい
、はい、今はね、朝方ね、ヨーロッパ方向もが、ね、よく見えているということでね。
あ、そうですね、
はい、この時期はね、朝方発病することが分かりましたということ。
はい、
上路の水でね、ウォーターフォールで見て、うわーということでね、書き込むということで、
はい、
はい、同じような病気の皆様お大事にということで、はい、ここみんな、ね、 かかってます、
ね、かかってますので、
はい、私はまたあの水まくことで良好なアースが取れるのかなと思
う。なるほどなるほど。
それも言えますね。
はい、はい、からねあのまあ私なんですけどあのこの間ね JT65 でねあの吉崎さんとね共演させていただきましたね。はい、吉崎さんからもね吉崎さんからもねありがとうございますってお便りいただいてますんでね。はい、どうもありがとうございます。はい、次のお便りです。はい、ね Facebook からねお便りいただきました。
はい、ありがとうございます。
いただきましたのはねちょっと待って失礼です。いろんなものを開けてるとね、JLIFUQ 三平さんと、はい、JF3KOA 岡さんからね、はい、いただきました。
まあ、
というかあの、Facebook でね、ちょっと、ね、お話になっちゃったんですけど、ね、
はいはいはい、
あのこの前ね、あのワークバンドに出てみないということでね、あのお話ししたんですけれども、
予告編を出した時ですよね。
そうなんですよ、はいはい、でそのまあ話に、でねお便りいただきましてね、まず岡さんからね、国内メーカーでワークバンドに対応したアンテナが少なめなのか、はい、ワークバンドに出られる方が少ない理由でしょうね、ということ
ね、
はい、はい、ロングワイヤーに ATU で出られる方以外には、専用マルチバンドアンテナの方が少ないのでしょうね、うんうん、という感じですね。海外製ではね結構ね優秀なワークバンドのね、ねマルチバンドアンテナがあります
ですね。
岡さんなんですけどね、実は15メーターのパイルでは到底取れない珍曲が17メーターだと取れたりするのはワークバンド付きの我々のには嬉しいのですということでね。
そうですね、
はい、そういうことありますよね。
ありますね、
うん、結構そうなんですよね、うん、それから三平さんなんですけども、はい、30メーター17メーター12メーターのトライバンドのロータリーダイポールということでね、はいはい、まあ、そういうのがあるそうなんですけども、あの本当はねヤギが欲しいということで、コイルのやつとかフルサイズが欲しいということで、まあ、でも実はね17メーターと12メーターのあのデュアルバンドなんですけどね、実は30メーターほんの欲しいんですけどね、
はいはいはい、
長くってね、ね、
長いですよね、長いですね、フルサイズだと相当になりますよね、は
い、そういうことですね。で、その三平さんなんですけどもね、はい、まあ、昨日の夜でございます。いただいたのが、ね、はい、5月13日なのか、5月12日のことだと思うんですけどね、
はい、
リティでヨーロッパ大量でしたということで、24名がおいしゅうございますということで、うん、やはりね、ワークバンドというのはね、そういうところでね、結構珍しい曲も出てきたりね。
そうなんですよ、で
パイルが少ないという
のが、ね、少ないです
よね、うん、
ですからね、設備がね、我々みたいにちょっと届かない、うん、勝てるような設備を持ってない方でも十分楽しめるということでね。
私もね、ロータリーダイポールでね結構楽しめますんでね、
はい、
はい、バッチリです、はい、
バッチリですね、はい、はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハムのニュース、
あ、では、ハムのニュースということでね、はい、お伝えしたいと思います。まず最初のニュースです。
はい、
読売新聞が報道ということでね、政府ドローンの操作に第3級陸上特殊無線技師の免許を義務付け、ということでね、はい、あ、これねドローンということでね、まあ、ちょっといろんなところでね事故が起こったりしてね、ちょっとね非常に、
そうですね、
皆さん懸念してるということ
で、ね、今なんかいろいろね、はい、問題になってますね。
そうです、はい、タイムライフ .jp さんの、ね、記事なんですけども、2015年4月22日東京都千代田区の首相官邸屋上で小型無人機ドローンが見つかり、その後容疑者が逮捕された事件を受け、政府は飛行可能な範囲が5キロメートル以上と広範囲なドローンの操作に第3級陸上特殊無線技師の資格取得を義務付ける方針を固めましたので、
はい
はい、これは5月9日の読売新聞のニュースサイト読売オンラインに出ましたということですね。
はい、
はい、うん、まあ、やっぱりこれ5キロ以上と広範囲な飛べるということは結構
出力が大きい
ですよね。やっぱりそこにはやっぱり、まあ、無線の、ね、はい、操作とかそういうところでね、やっぱり無線技師の資格がいるという、
そうですね、無線技師の資格だけじゃなくて無線局の免許もなんかいるような気がしますよね。
そうですね、
うん、だからこの辺なんかいろいろね、うん、ありそうですよね。タクシーなんかと同等にって言ってますからね、うん、
ああなるほど、
はいはいはい、
まあ、5キロ以内となると、まあ、微弱な形になると思うんで、そこまではまだ、ね、ね、問題にはなってないみたいですけど、やはり、ね、そのドローンというのは、まあ、便利なだけにね、
そうなんですよ、映像なんかもいい映像が撮れたり、ね、しますから、う
ん、はい、で無人で飛ばせますんで、はい、まあ、人命の危険というのはないですからね、うんうん、そこがいいんですけれども、
ね、そうですね、うん、
それが落ちて人命、人に当たるといけないということ
なんですよ。まあ、うん、まあ、昔からねラジコンヘリコプターなんかもありましたからね、
そうですね、
うん、同じようなことなんですけどね、う
ん、これなんかラジコンではね、はい、社団法人の財団法人か、日本ラジコン電波安全協会というのがあるそうなんですよね、 でなんかホビーラジコン操縦士、産業ラジコン操縦士とか、なんか
登録してるみたいです、はい、
うん、まあ、そういうのはあるみたい
です、ね、ちゃんと技能を見て登録してるということなんでね、うん、それもドローンでも同じようなことやればいいのかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
うん、まあ、やっぱりね、操縦するということではね、やっぱりちゃんと縦横上下に飛んでもらって、
そうなんですよ。特にヘリコプターとか、うん、ドローンって難しいんですよね、うん、なぜ難しいかというと、うん、こう見てる方向と飛ぶ方向が一緒の時はいいんですけど、うん、逆にこっちに帰ってくる時は全部操作が逆になるんですよ、はい、
そうかそうかなるほどね。
ヘリコプターも難しいっていうのを聞いたことありまして、うん、
はい、
こっちに戻ってくるとき、自分の方向に向かって帰ってくるときはね、うん、操作がね全部逆になるんですって、
う
ん、
右と左反対ですよね。
反対になるんですって。だからそれをこうちゃんと頭の中で分かって操作しなきゃいけないので、うん、すごく難しいんだって言ってましたね。
だからやっぱり慣れないとダメですね。
そう、慣れないとダメですね、うん、だからやっぱ難しいんでね、今産業用に例えば農薬散布なんかでヘリコプターがあるんですよ、
はいはい、
でヤマハさんとかね、ヤンマーさんとか作ってるんですけど、うん、そういうところでもこう技能講習やってるそうですね、うんうん、やってますね。
車のラジコンでもね、最初の頃は左右逆間違えてこっちに向かってくるときに逆に切ってしまったりとかよくありますから。
あ、なるほど
ね、ですよね、
まあ、その飛ぶものやったらなおさらなんでしょうね。
そうですよね、はい、難しいです、
ね、車乗ってるとね、右と左はもう常に右と左なんで、ね、いいんですけどもね、やっぱりこれ乗ってないというだけに
そうな
ってくるんですね。
難しいですね、
はい、
はい、
ということでね、今日のニュース終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、JA6VSC、桜木です。 Qnet、APRS のブースを、やってます、今年も楽しんでます。ハムのラジオ、
はい、というところでね、はい、これから水戸周辺の、ね、講習会情報をお伝えしたいと思います。はい、まず JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です。
はい、
第4級の講習会が5月の24日、もう5月の30日ですね。
今日でしたね。
そうですね、
はい、
はい、
はい、はい、はい、
ま
あ、ね、受けられた方いらっしゃると思うんですけどもね、
は
い、
まだもう1日ありますので ね、 ね、30日ありますので、ね、
頑張ってください、
頑張ってください、
はい、
はい、
から次に第4級なんですけれども、はい、8月の8日と8月の9日ですね、これ夏になりますけれども、はい、栃木県宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、はい、講習会があります。はい、こちらの方の、ね、問い合わせはですね、 JR の栃木県支部の阿部さん、阿部支部長ですね、
はい、
阿部支部長の方に、ね、お電話いただいたらと思います。電話番号はですね、028-621-1438、028-621-1438、こちらの方に、ね、お申し込みいただきたいと思います。
はい、
はい、次に3級短縮コースです。これは4級を、ね、お持ちの方で、はい、まあ、1日の講習で、ね、3級取得ができるというところです。はい、これは6月の14日ですね、ここにあります。これは常陸大宮市大宮コミュニティセンターであります。問い合わせの方は、問い合わせと、ね、お申し込みの方は、常陸大宮市アマチュア無線クラブの中軍さん、こちらの方まで、ね、お申し込みください。電話がですね、0295-57-9275、0295-57-9275、こちらの方に、ね、お申し込みした い、はい、いただきたいと思います。
あと、ジャードさんですね、
はい、
ジャードの本、
そうですね、
東京では、はい、随時 もう少したくさん開催されてますの で、
そうです、ね、はい、
チェックされるといいかなと思います。
は
い、
JR で日本アマチュア無線振興協会、こちらの方にね、
はい、
ホームページ
が
あります ね、はい、ありますので、そちら見ていただいたらね、確認できると思います。
もう少したくさんやってますので ね、
ですね、はい、からね、まあ、これから2級とかも、ね、これが始まります、
ね、始まりますね、
はい、ワクワクですね、はい
はい
はい、から次に休止企画の主催の分なんですけれども、水戸周辺では、ね、今のところ予定ないんですけれども、人数がまとまるようでしたら、ね、開催を検討するということでね、特には学校、職場、サークルの皆さんの、ね、ご呼ばれればご相談ください。お申し込みの方はね、タモのラジオ宛て、ないしリオさん直接でも結構です
、はい、結構でございますので、はい、受け付けますので、
はいはいはい、よろしくお願いします。
はい、
はい、では次に、ね、国家試験のお知らせです。3級4級の、ね、国家試験は随時全国で試験を行っております。から東京では、ね、8月以外の毎月第3日曜日なんですけれども、当日受付で受験ができるということでね、
はい、
はい、あります。どちらもね、日本無線協会、はい、日無とねよく言ってますけども、はい、日本無線協会、こちらのホームページにね、申し込みの要領とかから当日受付のね、東京の分でも、はい、まあ、やっぱり準備するものとかありますんでね、
はい、必要な書類とかありますのでね、
はい、必ずそちらの見ていただいてね、はい、お申し込みのをしていただいたらなと思います。はい、はい、から第1級第2級生 チャー無線技師なんですけども、はい、もう来月う、ね、書面の、ね、申請が始まりますんでね、はいはい、8月期です。これはあの第1級が8月の16日、第2級が9月のあ8月の15日ということでね、はい、申し込みがですね書面の場合は6月の1日から22日まで、はい、電子申請が6月1日から20日までということでね、この期間に、申請です。まあ、8月まで、まあ、ちょっと期間はあるんですけど、
そうですね、
申し込みが、ね、もう6月ということで、
ね、もうすぐ始まりますね、
始まりますんでね、はい、これを逃すと、
また2ヶ月、3ヶ月がもっと先になっちゃいますか、
ね、はいはい、ということで次は、ね、12月にまたありますんでね、はいはい、こちらのもね、日本無線協会日中の方でね、いろんな情報ありますのでね、確認してください。
確認してください。
はい、それからの FCC の試験なんですけども、はい、茨城県のね、あのハムの集い、こちらの方でね、茨城 VE の方でね、開催いたしますので、はい、皆さん、お近くの方にぜひ来てください。
ぜひ来てください。
日にちはね、6月の21日、はい、土浦市の土浦市民会館です。はい、ハムの集いの、ね、中でやってますんでね、もう、どんと正面入っていただくとね、分かるようになってますので、はい、よろしくお願いします。
一応ハムのラジオでもブースを出す予定にしていて、
そうですね、
そこで受験相談、
もね、はい、します
ね、させていただくつもりですので、
はい、よろしくお願いします。から今回ね、茨城ということで、前、栃木の方でもね、栃木のハムの集いも開催しましたけども、はい、特に茨城、栃木、福島、千葉、まあ、いわゆる茨城の周辺の地域で、はい、申し訳ないですけども、その地域に VE の試験がない場所ということで、そちらの方の場合はね、もし出ていただきましたら、出張、
開催、ね、
試験を開催いたしますので、ねはいはい、ぜひね、ハムのラジオ、また茨城 VE の方にね、リクエストいただければね、はいは
い、
よろしくお願いいたします。
ハムのラジオ、
はい、というところでね、はい、今日のお話いかがでしたでしょうかということでね、はい、ラズベリーパイということで、ね、美味しそうなんですけどもね、でも
美味しいです、
まあ、美味しいですね、
はい、美味しいです、
はい、
いろんな可能性がありますからね、
そうあの工作おじさんどうですか、まあ、ラジオも聞いてらっしゃったということです、工作おじさん の本領発揮ということでいかがですか、工作という意味でも、
そうですね、いろいろ本も出てますしね、
う
ん、あと簡単なその、制御の仕方とかも、
そうですよね、
本当にね、うん、たくさん文献が出てるんで、うん、いろんな工作に応用できると思います。
そうですよね、はいはいはい、リョウさんいかがですか、
ソフトの開発するツールがですね、うん、もうちょっと安いのが出てくると、
あ、なるほどね、
Linux いじれるのかなという気がしますけどね、う
ん、コンパイラーは結構高いんですよね、
高いんですよね、まあ、Windows も高いんですけど、はい、また Linux も買わなきゃというところで、
そうですよね、
はい、その辺は勉強しなきゃいかんですね、
うん、なるほど、タマさんいかがですか、
実はラズベリーパイ2台ほど持ってます。
2台ですか、
まだ何も使ってというのは、実はこれ手を出し始めたのが、はい、実はその去年に、うん、カンハムでですね、
はいはい、
コズミックカレッジやったんです
けどね、
実はそこで送信機とか受信機とかをどうしようというところで、うん、はい、まあ、ラズベリーパイから何かできるんじゃないかと思って、うん、それで手を出し始めたのが初めてなんですよ、はい、で結局その時はもう時間もなかったんで、うん、まあ、某メーカーさんに、うん、まあ、受信機をお借りしてですね、はいはい、やったんですけれども、はい、まあ、そういうきっかけでやり始めたので何かできるんじゃないかなと思って、うん、一応こうそのラズベリーパイそのものはまた後で買い出したりとかしてるんですけど、まだ手出してないんですけどね、今日のこの放送の内容を見させていただいて本当に可能性がすごく広いなと思って、
ね、うん、
はい、ぜひこれからちょっといろいろやってみたいなと思いますね、はい、
なるほど、
ぜひね、そのやってみた結果ここでまた皆さんにねご紹介したいと思いますのでね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございます、はい、ハモのラジオではね、皆さんのリクエストとかね、アイデア募集しております。さらにね、いろんなジャンルに詳しい方、特に今回のラズベリーパイでね、はい、詳しい方またいろいろ ねご出演とかね、取材のリクエストお願いしたいと思います、
はい、お願いします。
ご出演と言いましてもね、なかなか水戸までね来ていただくのは大変なんですけれども、実はね、インターネットを使って、ね、取材とか収録ができるじゃん、
そうですね、簡単にできますので、ね、
今日も実は、はい、横浜、栃木だったっけ、今日は
那須におります、
那須ですか、那須ですね、はいはい、それから神戸、大阪 五軒中継ですか。
そうです、茨城のね、
あ、茨城、
五軒ですね、
五軒です、はい、
すごいですね、
すごいですね、まあ、そういうことできますんでね、はい、ぜひ参加していただきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。この番組はね、水戸の FM パー、FM パルルの方からね、放送してますけども、 FM パーで聞く以外にもね、インターネット経由のサイマル放送で聞くことができます。この場合ですとね、もう日本全国だけで世界中、はい、ね、宇宙まで飛んでいける ISS でも聞けると
本当
いうことでね、はい、まあ、多分、ね、インターネットがつながっておればということで、
そうですね、
はい、ということですよね、はい、で、サイマル放送を、ね、スマホで聞くときはね、Android、iPhone で、ね、もう簡単に聞けますんでね、
はい、
リスンラジオという、ね、アプリケーションを入れていただけましたらね、もうすぐ聞けますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、からパソコンの方ではですね、このリスンラジオというホームページアクセスしていただくのと同時にですね、サイマルラジオというホームページもあるんですよね、
はい、
まあ、こちらの方でもね、聞くことができます。から毎月、第1日曜日の放送だけは映像付きで流してますんでね、はい、これだけは申し訳ないですけども、サイマルラジオ、はい、こちらのホームページから映像プラス音声というところをクリックしていただいて見ると、
ね、パラルを選んでいただいて、はい、その近くにありますの で、
そうです、ね、
映像プラス音声、そこから見ていただければと思います。はいはい、
でこれからなんですけども、はい、今までの、ね、映像付き、まあ、著作権部分はどうしても流せないんですけども、映像付きの、ね、画像をなんとか流していこうというプロジェクトスタートしておりますので、ね、
はい、そうですね、 YouTube あたりで見られないかなということで、ね、
はい、お楽しみということで、はい、嬉しい、恥ずかしい、また後で見れるというのは、どうかなと、
はい、
ぐつぐつぐつ言ってますけどね、はいはい、そういうことですね、皆さんいろんなところで聞いてください。から先ほどのね、映像付きだけじゃなくて、ポッドキャストの方で、ね、今までの音声のやつは全て聞くことができますのでね、
はい、
ハモのラジオの、ホームページからまたポッドキャストのね、iTunes とかのアプリからも聞くことができますのでね、そちらの方でね、お聞きくださいということです。
はい、
からジングル募集のお知らせということでね、
はい、
また途中のね、コーナーの中にジングルと言いましてね、お名前とコールサイン、最後にハモのラジオとね、はい、元気に言っていただいたんですけども、
今日もね、2日流してます
けど、そうなんですよ、はいはい、これね、iPhone とかね、Android 簡単に録音できますんで、
はい、
名前、ハンドルプラス、ハムのラジオと、ね、大きな声で、
ね、そうですね、
録音していただいたものを、ね、送っていただきましたら、ね、
はい、
こちらまで放送したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
メールでの先は、ね、ハムアットマークハムズラディオ .net、ハムアットマーク HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらの方に、ね、メールで送ってください。
はい、
からまたお便り等も、ね、こちらの方のメールでも結構ですし、
はい、
お便りの場合は、ね、ハムのラジオの、ね、ブログからも投稿できます。またフェンパルルの、ね、ハムのラジオってでも結構ですのでね、はい、ぜひぜひいろいろと、ね、お便りいただきたいなと思います。はい、ということでね、
はい、
来週何しましょう。
来週、デイトの半分以上のニュースがもう少しまとまったら、ぜひ それを、ね、
そうですね、
お伝えしたいと思います。
はい、ね、いろんなのリクエスト、ね、はい、こういうお題を喋ってくれとかね、こんなん聞きたい、こんなん分からんとかね、でそれとは先ほど言いましたよね、こんなん用意しとるから、出演するわとか、
そうそういうこと、
結構でございますので、ね、
はい、
いろんなことよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、では今日はね、ラズベリーパイの美味しいお話でね、
はい、
終わりたいと思います。どうもありがとうございました。今日のお相手は JR3QF39 と、
はい、J10 番の ITH リオでした。
はい、JS3QBP 玉でした。
はい、JR7OVC 工作親父でした。
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週。
ありがとうございました。
さよなら。
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 しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。